日本の母教会で、僕が行ってた教会で、ある日曜日の出来事なんですけれども、So this was, this happened one Sunday back in Japan when I was going to my home church. 礼拝が始まって、もうしばらくしてから、一人のご婦人がですね、こう入ってきたんですね。So after a while, you know, the worship service started, this lady came in. かなり大幅遅刻ですよね。So she was like late, right? で、この教会に入ってきたときに、こう献金の後でメッセージの直前に、うちの母教会一曲賛美をするんですね。その賛美が流れてたんですよ。And in my home church, after the offering, between the offering and the sermon, we sang a hymn, and that hymn was going on. それで、それを聞いたそのご婦人がね、こう入ってきて言ったんですね。And when she heard that, you know, hymn going on, as she entered, she said this. 間に合った、よかったって。Great, I made it, she said. 僕それ聞いたら、いや、全然間に合ってないし、とか思ったんだけど。And I was like, no, no, you didn't make it, you're late. But, でも、その方にとっては結構メッセージに間に合ったっていう、そういう意味だったみたいですね。But what she meant was like, good, I made it to the sermon. だから本当こう、今ね、このワーシップ now っていうことでもう、ワーシップ全体のことをこう、ね、ずっとお話ししてますけれども、So I've been going through this series on worship now and we're talking about what worship is all about. だから賛美もお祈りも献金も全部そのワーシップだよ。ね、そういうことですよね。And like singing praise and praying and giving offering, all these are the important parts of worship, right? でもその方にとってはメッセージが大事だったみたいなんですね。But for that lady, sermon,was the most important thing, I guess. だからメッセージに間に合った。ああ、よかったっていうことだったんですね。That's why she was like, good, I made it. で、まあ、ずっとね、このワーシップなお、この日曜日の朝だけじゃなくて、これがもう本当に賛美にしても、お祈りにしても、献金にしても、その日曜日からこう、月火水木金土、全部それが流れ続けるものでありたい、そういう話をずっとしてきたと思うんですね。So through this series, I've been, you know, talking about, it's not, worship is not just Sunday mornings, let it flow throughout the week, right?そして特に選手の献金のところでは本当に信仰面においてのこう一貫性っていうのかな、その日程的な一貫性だけじゃなくて本当に信仰面でいろんなことをしているその中で捧げるっていうことも本当に信仰を持って同じようにできるといいねっていうそういう一貫性をお話したと思います。 And last week we were talking about the offering and it's not about consistency of days but it's more like consistency of our faith, saying we do so many things by faith, and let's do the same when we give to the Lord. You know, that was the message last week. それで、今日は、まあ、順番的にもう大体わかると思うんですけど、このなんとなく礼拝の順番で僕やってますよね。So I think I've been preaching based on the order of worship. で、今朝はこのメッセージですね。礼拝ののメッセージについて、このメッセージとは何ぞや、そういうことをちょっと考えてみたいと思うんですね。So this morning we're going to speak about, I'm going to talk about sermon, you know, what sermon is all about. で、まあ、メッセージっていうと、この礼拝のプログラムを見てても、一番時間をこう割いてますよね、時間を使ってるんですね。And like sermon, like this takes up the whole chunk, big chunk of the worship service, right? で、まあ教会によって、まあ、個人差ありますけど、うちの教会だと大体40分、アプレージから、平均で40分ぐらい僕喋ってるんじゃないかなと思います。まあ、英語、日本語両方行くからね。And I think I preach like average of about 40 minutes going back and forth between Japanese and English. で、僕らがカナダで行ってた教会はもう本当に15分なんですよ、メッセージ。で、僕は日本にいた時40分、50分喋る先生のところから行ったんで、え、もう終わりって思って、短いとか思ってたんですけど、すごくこうまとまってましたね。And when we were in Canada, at the church we went to, the pastor only preached for like 15 minutes. And we, in my home church, pastor used to preach like 40, 50 minutes. So coming from there, we were like, what? Is it done or is it interval? You know, is it intermission or are we done? Oh, it is done. Wow, that was short.But it was short, but it was very well preached, you know, so it was really good. Anyways, で、まあ、礼拝のこのプログラムの中だけじゃなくて、実は牧師的に言うと準備においても、1週間の準備の中でも、この礼拝のメッセージにすごく時間をやっぱり割くんですよね。And as for pastor, you know, not just about the program, but as for a pastor, I spend so much time, you know, whole big chunk of time preparing for the sermon. で、まあ、実際にこうやって礼拝をしていてこうメッセージをするこのやっぱ話すときにも話すところでやっぱエネルギーを一番使いますね。 And I also use up most of my energy preaching actually on Sunday mornings、ね、だからなんとなく感覚として、まあ、今の時代あのメッセージが礼拝の主要要素みたいな一番大事な要素みたいな感覚があるかもしれません。So maybe many people, many Christians have this sense of, okay, the so sermon, the preaching is the main dish of the worship sermon. I mean, worship service. The worship sermon, that tells you something. worship service, right? でも、あの、まあ、賛美もお祈りも献金も全部同じように大事なんですよね。But in reality, you know, in God's eyes,Every single thing we do, like praising and praying and giving and the sermon part, everything is equally important. で、実際にこのメッセージの部分もこれがやっぱ礼拝の一部だからね、礼拝にならないといけないんです。礼拝にならないとこの時間意味がないわけですね。And because this is part of the worship, you know, this time of sermon, time of preaching, this has to be worship as well.でどうしたらこのメッセージの部分が礼拝になるんだろう。どうしたら礼拝じゃなくなっちゃうんだろう。そんなこともちょっと一緒に考えたいと思うんです。So, how is sermon a worship? And when will sermon fail to be worship? You know, we're going to think about that. まずは聖書を開いてみましょうか。Let's open our Bibles first. マタイの福音書の7章の24節から27節ですね。So, Gospel of Matthew, chapter 7, verses 24through 27. マタイの福音書の7章の24節から27節ね。It's Matthew, Gospel of Matthew, chapter 7, verses 24 through 27. I'm just going to read in Japanese, so if you can follow your English Bible, that would be great. 読みますね、24節から。だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたがそれでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。はい、これあのマタイの5章から7章があのよく、三条の説教と言われてるんですけれども、イエス様がメッセージをしているそのメッセージなんですね。 So, chapter 5 through 7 of the、Gospel of Matthew is often called Sermon on the Mount. It's、Jesus preaching.Okay? It's a, で5、6、7、3章使ってる結構長いメッセージですね。And it takes up three whole chapters in the book of Matthew. It's a, it was quite lengthy one.、ね、で、そのメッセージの一番最後のセクションが今読んだところなんですね。And the passage I just read was the very last section of this message. だからここで私のこれらの言葉を聞いてってイエス様が言ってる。つまり今話したメッセージを聞いてっていうそういうことですね。So when he said, you know,These words of mine, when you hear these words of mine, he was saying, when you hear my message, my sermon, that's what he meant. だから今メッセージしたよね、だからそれをみんな聞いたよね、そしてそれを聞いて行う人はっていうふうにここで言ってるんですね。So he's saying, okay, you just heard my sermon, right? And so when you heard, and if you do what you heard, that's what he's saying here. で、メッセージを聞いて行う人は、賢い人だよって。で、その人は、まあ、その人が建て、それは岩の上に家を建ててるみたいで、何があっても倒れない、揺るがないよ。ね、その人の人生、その人の信仰、それが揺るがないものになるんだよって言ってる。So he's saying, when you do what you heard, when you put these into practice, it's a wise thing that you're doing. And it's like building a house on the rock. Nothing can shake that house down.It will be unshakable. Your life, your faith will be unshakable. でも行わなかったら、それは愚かな人がしてるみたい。まるで砂の上に家を建ててるみたいだから、ちょっとなんかがあるとガタガタって崩れちゃうよ。 そういう例えですね。But if you didn't put into practice, it's something that fool people do, foolish people do. It's just like building a house on the sand. So when the strong wind comes, it collapses pretty easily. Your life, your faith will be very shakeable. だからここでのレッスンっていうのは、So lesson here is this. イエス様のメッセージを聞いて行うことの大切さを言ってるね。So he's trying to teach the importance of doing what was said in the message, in God's message. でこれあの、ね、ここで言ってるの本当に興味深いなと思ったわ。イエス様はここでイエス様のメッセージをしっかり聞く人はとは言ってないんですね。You see, Jesus didn't say those who listen to the message carefully.、ね、それとかイエス様のメッセージを聞いて感動した人はっていう言い方もしてね。He didn't say those who were touched by the message.そしてイエス様のメッセージを聞いて満足した人はとも言ってない。He didn't say those who were satisfied by the message. そうじゃなくてイエス様のメッセージを聞いて行う人はっていう、ね。Instead, he said those who listen and put them into practice. つまり、まあ、最近で、ね、今の、ね、言葉で言うと応答する人はっていうことですね。So it's about the response. If you respond to the message.これあのもちろんしっかり聞いてほしいんですよ。Of course, you know, Jesus wants you to listen carefully, right? でも聞くだけだったら、聞いて終わりだったら何も変わらないわけですよ。But if you just listen and do nothing about it, nothing will change, right? ね、で感動する、満足する、これね結構多いですね。And people who are touched, people who are satisfied, you know, there's so many Christians actually getting this, you know, falling into this trap.あのまあ、いろんな先生がよくあの感動的なストーリーを、ね、メッセージの中に組み込んで話したりするんですよね。するとみんなもうじっくり聞いてもう涙流す人もいるんですよ。そして本当に感動するんですね。 Like many pastors, you know, use a very heartwarming or touching stories as an illustration. And people tend to listen very well. And some people even cried and they're touched.でもその感動して帰っただけだと何も変わらないんですよ。ああ、もういい感動した映画を見たのと何ら変わりはないですよね。まあそんなことがあの人に起こったんだ、すごいね。で終わっちゃったら私の人生は何も変わらないわけですよね。But if you are touched by the story and go home, nothing will change. It's just like you watched a good, heartwarming, touching movie.You hear the story and wow, God did so wonderful things to that person. And you go home and nothing's changed in your life. それとかこう聞いてよくあるのね。もう僕も時々あの言ってくださる方いるんですけども、俺メッセージ終わるでしょ、いいメッセージでした、ね、教会でながら今日はいいメッセージだったよねって言って帰る人たちがいます。 And many Christians, you know, some people told me too, butAfter the service, they come to me and say, oh, Pastor, it was a good sermon. And people go out the door and say, oh, the sermon was great today. すごいです。それで満足する。いいメッセージを聞いたって言って満足して帰るんですよね。So they are satisfied because they heard a good sermon. でも、そのいいメッセージだったんだけども、やっぱりそこに応答したいよね。ね語られたことに対して自分も何かしたいよね。それをしてほしいってイエス様は言ってるんですね。But Jesus is saying, I don't care if it was good or bad, but I want you to respond to the message. 僕、聖書学校で時々近所の教会とかでメッセージの奉仕を頼まれることがたまにあったんですね。And while I was in the Bible school up in Canada, you know, once in a while I was asked to preach in the local church. それで、こういう話もしたことが、僕は大体ワーシップ系のメッセージをしてたんですね。ワーシップ人間だったもんですから。So I was like studying worship a lot. So I used to preach on something about worship. それで、ある時、もうまさにこういうメッセージをして、本当にメッセージに応答しないと意味がないんですよ。いいメッセージだったで終わっちゃいけないんですよねっていうメッセージをしたことがあるんです。And once I preached the very thing, you know, saying, you know, we shouldn't just say it was a good sermon and go home. We need to respond.でそのメッセージが、その礼拝が終わって、 And the service ended. そしたらあるご婦人がやってきたんですね。And this lady came to me. まず彼女が言うんです。And she said this. いいメッセージでした。She was like, it was a good sermon. 聞いてたんかなとか、ずっと思ってしまったんですけど、I was like, were you listening? でも本当にそこに、それを求めてる人がいっぱいいるんじゃないかな。But many Christians expect that good sermon.ね、それとかもう一つね、多いコメント、僕がよく聞くコメントがあるんですけど、メッセージをした後にこうやってきた、結構大体クリスチャン生活長い方が多いんですけれども、ね、今日のメッセージ、先生のおっしゃった通りだと思いますっていう方がいらっしゃる。 And one other comments that I often get is it usually comes from people who have been Christian for a long time, and they come up and said, Pastor, I agree with what you said 100%賛成します、言ってる通りだと思いますって言うんですね。で、それもまあ本当に褒め言葉で言ってくださってるんだと思うんです。 I'm sure it's a compliment, right? でもね、本当に言ってくださるのは嬉しいんだけれども、そういう方々っていうのは大概牧師が正しいことを言うかな、牧師が自分が信じてるのと同じことを言ってくれるかなっていうふうに、それを評価する吟味する心で聞いちゃってるんじゃない。だから自分が思ってるのと同じことを言ってくれたら受け入れられるんだけど、同じことを言ってなかったら、え、おかしいんじゃないって、それを受け入れられなくなっちゃう。And I, you know, I appreciate people saying, you know, giving me compliments, but those people who say, I agree with you, what you said, you know, I think their attitude towards sermon is like they're trying to evaluate the sermon. You know, will he say the right thing? Will he say what I believe? You know, the same thing as I believe?And if the pastor says something that they could believe, they will accept that message. But if the pastor says something that they don't agree, they cannot accept that message. Yeah. やっぱりそれだと正しく礼拝できないんですね。そういう気持ちだと。And with those attitude, we cannot really worship the Lord. で、どうやったら正しく本当にこのメッセージを聞くっていう、この中でね、どうやって正しく礼拝することができるか、そのためにはメッセージって何なのっていうのを理解していく必要があるんですね。 And in order to actually worship God through the sermon, you know, we need to understand what sermon is all about. Okay. まずメッセージっていうのは、これは神様から皆さんへのメッセージなんですね。 You see, this sermon is God's message for you.これとても大切なことなんです。これ、This is very, very important. 牧師のメッセージではないんですよ。It's not pastor's message. もちろん牧師はしっかり聖書から、ね、メッセージをしてなきゃいけない。それは牧師側の責任ですけれども、聖書からメッセージをしている以上、それは神様から皆さんに語られているメッセージなんですね。Of course, the pastors have a responsibility to preach actually from the Bible, not fromMy own agenda, right? But as long as pastors are preaching from the Bible, based on the Bible, you know, it's God's message for you. で、まあ、皆さんの耳には牧師の声が届きますね。牧師の言葉が届きますね。僕の声、僕の言葉が皆さんの耳にまた届いてると思うんですね。Like when I preach, you're hearing my voice, you're hearing my words, right? That's what reaches your ears.でもその中でそれを通して牧師のメッセージを通して神様が皆さんの心に語られる、ね、だから僕の声は皆さんの耳に届きます。それを通してその中で神様の声が皆さんの心に届くんですね。 So when I preach, my voice, my words are reaching your ears. But when I do that, God is going to work through or speak through my preaching and it will reach your heart. That's what happens.ね、だから時々ね、これも、もう本当にいろんなことをいろんな方が言ってくださるんですけど、時々こういう方がいらっしゃるんですね。 And you know, many people make many comments, usually good compliments, but some people said this to me, actually. 今日先生私に向かって話してたでしょ。 You know, they said, Pastor, you were talking to me this morning. あのうちの子たちも言ったことがあるんですよ。お父さん、僕のこと言ってた。My boy is not just one, but my boy is often said that you're talking about me. あのでじゃあ知っておいていただきたいのはね、これ別に言い訳でも何でもなくてね、あの僕は皆さんに個人的なメッセージは絶対しませんから。And I want you to know this. This is not an excuse, okay? I will never preach a personal sermon up here to you. Okay? 例えば皆さんの中で何かこう問題を抱えてる、あるいは何かしちゃった人がいるとか、そういうのがあるじゃないですか。で、やっぱりそういうのが耳に入ってきたりするでしょ。で、僕はじゃあその次の週に OK、このことを話してあの人に分かってもらおうとか、そういうメッセージは絶対しません。Like everybody's, you know, going through many things, and some people sometimes make some mistakes, and you know, some people are committing sin, and that those things come, you know, I get those information once in a while, but I will never do things like, okay, I'm going to address this sermon, this issue, this very Sunday, so that that person will get it. You know, I will never do that. もう聖書学校にいた時も、もうくれぐれもそれだけはやっちゃいけないって散々言われてきました。Like when I was in Bible school, they made sure I wouldn't do that. You know, they told us over and over again that that's a bad idea. 人間的にはね、こう、なんかあるとそのことを話したくなるわけですよね。でも僕の場合はそういうのが入ってくるでしょ。そしたらわざとそれを避けて全然関係ないメッセージをするようにしてますね。Like humanly speaking, when you hear that, those, you know, hear problems, issues that's going on, you want to address that.You know, as a leader, right? But I intentionally try to avoid it when those things comes, those information comes in, right? で、
まあ、聖書を順番にやってたら、もうそれもコントロールできないからね、たまたまそういうところが当たったりするかもしれない。順番を変えることはしませんけれども。
But like when I'm doing expository, you know, sermon, you know, going through the book of the Bible, I'm not going to change the order or I'm not going to skip a verse just because of that. It just happened to be that verse.
でも、だから本当に基本的には一般的なメッセージをします。誰にでも当てはまるメッセージしかしないですね。
So usually my sermon is generic, okay? It applies to anybody.
で、その中でもさっき言ったように、うわ先生私のこと言ってるって思っちゃう人がいるみたいです。
But still some people think pastor is talking about me, you know, pointing finger at me.
で、それが起きる時っていうのはね、皆さん知っててください。それこそ神様が皆さんに語っておられる。
And when that happens, please know this. That's exactly what God is speaking, when God's speaking to you. God knows your issue. God knows what you're going through, and He's speaking to you through the sermon.
ね、あの、だから本当にね、こうメッセージを聞くとき、ね、もう牧師のくだらない親父ギャグとか、もうこのもう聞き慣れた声しか聞こえないのかもしれないですけども、その中でね、やっぱ私たちの態度、ね、こういう態度で聞きたいと思うんですよね。
So when you listen to my sermon, I know you're too used to my voice and lame jokes, but this is the attitude of anybody who listens to any sermon.
主をお話しください。しもべを聞いておりますっていう。これサムエルっていう人はね、預言者になる前に言ってたことですけども、
Speak, Lord, for your servant is listening.
サムエルにこうまだ子供の頃ですね、神様がサムエル、サムエルって呼ばれた。サムエルはそれが神様かどうかも分からなかったんですけども、それでその時仕えていた祭司にこう教えてもらったんですね。今度言われたらこう答えなさい。主をお話しください。しもべは聞いております。
So this is when Samuel was still a boy. You know, he was serving a priest, and when God spoke to him, he didn't even know that was God. He went to the priestAnd the priest actually told him, okay, next time you, when you hear God calling you, say this. Speak, Lord, for your servant is listening.
で、これメッセージだけじゃなくてね、本当に聖書、この聖書を読むとき、ね、聖書を読むとき、学ぶとき、御言葉に触れるとき、そしてメッセージを聞くとき、いつもそう、こうでありたいなと思うんですね。本当に神様が聖書の言葉を通して私に語ってくれるから、okay, 何を語られてるんだろう。
So it's not just about sermon. When you read the Bible, when you study the Bible, when you hear a verse, when you hear a sermon, listen to sermons. You know, God will speak to you through the Word, the Scripture. So we want to hear His Word. Okay, ask Him what He's trying to speak to me.
でそれが時にはこうチクッと刺さる言葉かもしれません。Sometimes it's not a comfortable word, you know. Sometimes it's kind of pointing something that you don't want to be pointed to. 時にはすごく本当に必要としてた慰めの言葉かもしれない。Or sometimes it's a comfort, the word of comfort that you really needed. あるいは希望を与える言葉かもしれない。Or maybe the word of hope.みんな違います。でも本当に神様が私に今何を語ってくださるだろう。それを聞こう、ね、それが分かりたい。それを示してください。分からせてください。そういう思いで聞きたいと思うんですね。But either way, we want to listen to His voice, His words, what He is speaking to me. So let's seek that, let's pray for that. And let's try to find that. そして語られたら、And when you know God spoke to you, 応答しよう。Then let's respond. これがなかったら、皆さん、応答がなかったら、礼拝にならないんですよ。Because you know what? Without response, your listening is not going to be a worship, act of worship. あの礼拝っていうのはね、Here's what worship is about. 私たちが神様に捧げるものですね、礼拝ってね。Like worship is something we give to God, right? だから、まあ、上向きって書いてあるの矢印は常に私から神様に向かってなきゃいけないんですよ。So every time we worship God, the arrow, you know, the direction goes from me to God. It's always upward. ところがメッセージを聞くときってどうですか? But when you're listening to sermon, what's happening?メッセージを聞くときというのは神様が語ってくださってるわけですよね。神様から私に語られている矢印は下向きになるんですよ。When he, you know, when we're listening to the sermon, God is speaking to us, which means the direction is from God to me. It's a downward arrow.、ね、だからここだけ見るとこれは礼拝にはならないんですよ。So when you just look at this part, it's not an act of worship.もちろん礼拝に必要なめちゃくちゃ必要な大事な部分なんだけどね。Of course, this is a very, very important, crucial element in the worship. でもここだけでは礼拝にはならないですね。But this alone will not be an act of worship. これに対して語られたことに対して私たちが応答するときに矢印が上に向かっていくんです。But when we respond to God, the arrow goes from me to God.Upward. That's worship.
だからこうやって40分間聞いてる間っていうのは残念ながらそれだけじゃ礼拝にならないわけです。礼拝に必要な声なんだけど礼拝にならない。So when you're listening to my sermon for 40 long minutes, I'm sorry, but that alone is not an act of worship. It is very important. It is a necessary element of worship, but it's not a worship.でも本当に神様が語られた、ね、語られたことがある。神様がこうしなさいって言われました。神様が私がしていることに対してそれはダメだよって言われた。神様が本当に私を信頼しなさいって言われた。それに対して私はこうしますって、それが応答ですね。私はあなたが言ったことを実行しますって言った時に私たちの礼拝がある意味完成するわけですね。 But so when God speaks to us, maybe he will sayI want you to stop what you're doing, or I want you to do this, I want you to be like this. And if when we respond to God and say, Lord, I'm going to try and do what you tell me to do, that's when our worship becomes complete.
これを知った上で礼拝に臨みたい。これを知った上でメッセージに臨みたい。これを知った上で聖書を開いて毎日聖書を読むときに、神様あなたは私に何を語っておられますか。で語られたときに分かりました主よ。そういう態度で本当に常に神様に礼拝できるものとなりたいなと思う。So we want to understand this and we want to know this and we want to actually do this. Whenever we listen to sermon, whenever we open the Bible and read the Bible, you know, we want to be like, okay, God, please speak to me. What are you saying?Okay, I'm gonna do it. I'm gonna at least try and do it. っていうのはね、やっぱり聞いて何もしなかったら、ね、聞いて感動しただけ、聞いて満足しただけだったら何も変わんないんですよ。昨日の私と今日の私と明日の私と同じ自分なんですよ、ね、Because you know, when you listen and do nothing, when you listen and be touched or be satisfied and do nothing, well, nothing's gonna change, right? You know, who I was yesterday and who I am today and who I'm gonna be tomorrow is the same me. でも私たちが神様が語ったことに対して分かりましたってね、OK、やってみますって何かこのアクションを取った時に昨日と違う自分が生まれるんです。But when we start doing something based on what God has spoken to me, OK, Lord, I'm gonna try and do this. Then I'm gonna be a different me from yesterday. これみんなに当てはまります。It applies to everybody. この中でまだイエス様を信じてない人たちもいます。信じてない人たちにも当てはまるんです。Like there are people who haven't accepted Jesus yet, and it applies to you too. ね、こうやって教会に来て、もうイエス様のことを聞いてます。神様に愛されてるって聞いてます。ね、イエス様が死んでくださって、もう本当にそういうことを、もううちの教会に来ると繰り返し、もう嫌っていうほど聞かされます。Like, you know, you come to church and you hear about God, God loves you, and we sinned against him, and Jesus died for you. You know, when you come to our church, you get to hear this over and over and over again. Right? へえ、そうなんだ。Oh, really? Wow, that's a great story. でもそれに対して、で、あなたはそれに対してどうしますか？すごいねって、OK、私信じてみようって言ったときに、大きな変化が起きるわけです。And then what are you going to do about it?、Right? If you say, wow, really, that's a great story, I didn't know. Nothing's changed yet. But when you say, really, OK, I'm going to believe in this Jesus.And then there's a great change happening. そしてクリスチャンになりました。クリスチャンになった後も、もうそれの繰り返しです。And then you become a Christian, and after you become a Christian, it's a repetition of this over and over again every day. そうやって私たちが変えられていく、そうやって神様が私たちをイエス様に似たものに変えていってくれるわけです。That's how we change. That's how God changes us.Into Christ-likeness. だから本当に真の礼拝者になっていくときに私たちは変えられていくんですね。So when we become true worshippers, we will experience the change. You will experience the change. で私たちが変えられていく、すると私たちの毎日も変わっていきます。私たちの価値観も変わっていきます。人生全部が変わっていきます。When God changes us, our values change. We change, our lives change. Everything changes.それをぜひ皆さんでね、体験していきたいなと思います。And we want to experience that together. お祈りしましょう。Let's pray. 天のお父様、感謝します。あなたがこうして語ってくださること、聖書を与えてくださって、聖書からいろんな形で私たちに語りかけてくださることを感謝します。Father, we thank you so much for speaking to us through the Bible, through the sermon.そして本当に神様あなたが語られるときに私たちが本当に神様あなたの言葉としてそれをしっかり受け止めることができますよ。And when you speak to us, we pray that we can listen and accept it as your word. そして本当にそれを聞いたときに私たちがそれに応答して本当に神様あなたがしなさいと言われることを実践していくことができますよ。And Father, we pray that when we hear your word, hear your voice, we can respond and start doing what you're telling me to do. そしてその中で本当に神様あなたが私たちを変えてくださる、この素晴らしい御業を体験していくことができますように。And as we do so, we pray that we can experience your wonderful work of transforming us into Christ-likeness. 感謝します。本当に全部感謝します。Thank you, Father, for everything. 私たちに語りかけてくださること、話しかけてくださること、感謝します。Thank you for actually speaking to us. なぜならそれがなかったら私たちは何もわからないからです。Because without that, we don't know anything. 感謝をしてイエス様の名前にお祈りします。In Jesus' name we pray.